おはようございます、ね、なんかふざけた台つけて哲夫さんがものすごく真面目な哲夫さんにバイキンうようよって言われると悪かったかなっていう気持ちにはなったんですけど、バイキンうようよって話をします。昨日、石橋先生と一緒にですね、昨日おとついと、相模原の教会、相模中央教会、あ、相模原じゃないですか、中央林間ですね、の教会でホームレス委員会の研修会がありまして、昨日は一日講演会でありました。私と、東工大の教授で上田則之さんってもう結構有名な方ですけど、本もたくさん出されてますけど、2人で、まあ、リレー講演するということでやったんですね。東八幡教会で今年の正月1月1日にやりました犬の話ですね。犬、聖なるものを犬にやるなと言われていたことはあなた方も、犬にやるなというあのイエスの言葉をですね、どう読むかというそんなお話をしました。であれをベースにそのままですね、実は講演に作り変えて、やったんですね。結局この間東畑教会でももう私は何年も前から言ってますけども、結局キリスト教の中に分断線、あっちとこっちっていうラインを引いちゃったんじゃないか、今の時代はね、この分断線の時代でいろんなものが分断されていく。それの最も象徴はあの相模原の事件で、生きる意味のある命と意味のない命っていうのが分断された。そして生きる意味のない命は殺すということで19人が殺された、まあ、そんな事件があった、まあ、ある意味地元のお話だったんですね。ですからまさにあの犬の場所、イエスがあんなこと言うだろうか、当時犬っていうのは異邦人のことを指してましたから、聖なるもの、神様の恵みを異邦人みたいな犬野郎どもにやるな、イエス・キリストがそんなこと言っていいのかっていう問いから始まって、まあ、これをどう読むかっていうのがお正月のお話で、先週までその説教がずっと関東圏に連載されたわけですね。で皆さんはだいぶ奥田牧師に読されてますから、あの話は当たり前やないかっていうことで聞いてらっしゃったわけですね。私は昨日、まあ、力を込めて、聖書っていうのは現実に起こっている事柄との対話の中で読むしかないんだ、もうどれだけギリシャ語ができようが、どれだけ、ね、聖書学者の本をたくさん読もうが、最後はこの人目の前にしてどう読むんだ、この人目の前にしてどう聖書を読むんだって、もうそこしかないんじゃないか、そういう現実との対話の中で聖書を解釈していくっていうことがやっぱり必要なんじゃないか。そこにおいてはキリスト教の中にある一番の分断線は何かっていうと、クリスチャンにならないと救われないっていうその教えそのものだ。イエス・キリストの恵みは一部のクリスチャンになった人だけに備えられていて、それ以外の人には備えられてない。もし救いに預かりたいんだったら、あなたもクリスチャンになりなさいと、そのことをキリスト教会は長く伝道してきたわけです。私も実はそういう教会との出会いからクリスチャンになったんですね。おはようなったかんとやばいと思ったからです。早うなっとかんとね、もしものことがあったら地獄に行くらしいから、まあ、早くクリスチャンになっとこうということで、僕の場合中学2年生14歳で、クリスチャンになったんですね。でも本当にそうだろうか、それで本当にいいんだろうか、イエス・キリストはそんなこと本当におっしゃったんだろうか、あのねマタイの7章にしても、ね、聖なるもの、神の恵みを犬にやるな、イエスが言ったことになってるけども、その前後見るとね、裁いたらあかんで、人を差別したり裁いたりすると、その裁いたその計りであなたも計られるようになる、裁いちゃいかんよっていうことを言ってたり、その直後にはね、求めよさらば与えられん、求めたら全て与えられるんだよっていう神様のね、非常におおらかな、ね、悪い親でも自分の子供にはいいものをあげるでしょ、天の父なる神になるとそんなところじゃない、全ての人にいいものを渡す、それが父なる神じゃないかイエスは言ってるわけです。でそんな文脈の中に、あそこだけがなんか不思議にね、聖なるものを、神様の恵みを、異邦人、ユダヤ人以外のやつらにやっちゃいけない、 それはああいう犬野郎どもにやっちゃいけないってイエスが言ったことになってるんですね。でそんなはずないやろっていうことで、まあ苦心惨憺してですね、聖書を一部書き換えながら昨日講演したんですね。会場笑ってました。もうこれしょうがないから聖書一部書き換えます今からって言って、足らない言葉は足しましょうって言って前後の文脈から足してきてね、こういうふうに読むんだよってやったんですね。その日ね、私が一番力を入れたのはイエス・キリストはね、ピリピリテの手紙、今日の晩餐式で後で読むとこですよ。ピリピリテの手紙には何書いてるか、キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、ね、かえって己を虚しくしてしもべの形をとり人間の姿になられた。なんかね、分断線を引いて自分のポジションをしっかりこう保って、俺はこれ、そうやって自分を守ってるんだけど、固守してるんだけども、それって本当に幸せなんだろうか、そういうことによって人を傷つけてるんじゃないか。キリストは愛する者のためならばその分断線を越えて人間と神の分断ですよ、これはちょっとないと困るような分断線ですね。人間と神様がごちゃ混ぜになると困るわけです。過去も人類の歴史の中でね、神様になろうと思った支配者が現れて結構悲惨なことをやってるわけですよね。大体戦争をやらかす、特に大きな戦争をやらかしちゃう大将っていうのは最後にはどうしても自分を神化していく、神格化するんですよね。日本もそうでしたよね。戦争を遂行するためにはね、荒人神だって言ってやってたわけですね。人間が神化するわけです。だから人間と神様のこの分断ラインっていうのはどっか明確にしとかないかんのだけども、しかしイエス・キリストはね、人を愛するがゆえにその分断線をも乗り越えた。神様でいることを固守しない、固守ってのは固く守るって書きますけどね、神であるということを固守すべきこととは思わず己を虚しくして人間になった、これこそ愛だったんだ。私たちも自分が自分であり続けるってことに固守してたらダメになっちゃうよ。どっかそこ乗り越えてね、行こうではないかみたいな話をね、1時間にわたってね、もう大演説ぶったんです。もうちょっといつもよりか 1.5 倍増しぐらいのね、今日多めに回してますぐらいのね勢いでやったんです。その日ね、後ろにね、命の言葉社のね人とか、キリスト新聞社の人とか、新教出版の人なんかがね、まあ、新教出版は本を売りに来ただけなんだけども、来てたわけ。命の言葉社の担当者がですね、終わったら私のところにわーっと来て、もう泣いてんの。すごいね、奥田先生の説教はボロボロ泣いてるんよ、ね、もう感動しました、もう今日の話は先生、僕は魂が揺すぐられましたみたいなこと言ってるわけ。ボロボロいいおっさんが泣いてるんですよ。はあ、俺もなかなかええ話したいなと思いながらね、そうか、そうでしたか、よかったですねって言って、次なんて言ったと思います？この人ね、クリスチャン新聞っていうのにその日の講演を載せるために取材に来てたわけです。その人、次の第一声がね、でも書けませんから、こんな話書いたらクリスチャンつまずいちゃって大変なことになるから、奥田先生みたいにそんな全ての人救われてますよ、クリスチャンなんか並んでも神様全部救ってるに決まってるじゃないですか、あの例の話もしたんですよ、5人家族でいつものやつね、5人家族でね、お父さんと娘だけがもしクリスチャンだとして、お母さんと息子たちはノンクリスチャンだ、たまたまねなんか事故で全員飛行機落ちて死んじゃった、さあ次どうなるかって言った瞬間にこの2人だけ天国行って、あと残り3人地獄行くって、もうそれやったらみんなで楽しく地獄に行きますみたいな話もね、声の中でね訴えたわけ。80年も90年も生きた人のところにね、もう亡くなるっていう瞬間に牧師が呼ばれて、先生間に合いません、早く洗礼授けてくれないとこのおじいちゃん地獄に行きますとか言って呼ばれるわけ。病床洗礼っていうね、牧師はのこのこ現れてね、それまであんまり見舞いにも来なかった牧師が最後にのこのこ現れて90過ぎたおじいさんに言うわけ。あなたの人生まだ足りませんよ、このままいったら地獄ですよ、大丈夫ですか、私の言うこと聞きなさい、洗礼受けなさい、娘もそう言っているみたいなことやるわけ。なんでキリスト教の牧師は90年も生きてきた人を前にしてね、あんたよう生きたね、苦労多かったと思うけども本当に立派によく生きられた、もう十分です、 神様のもと帰りなさい、何にも心配しなくていい、あなたの家はちゃんと天国に、あなたの席はちゃんと天国に備えられてるから、もう何も心配せんでええよ、もう行きなさい、神様はあなたを守ったと同様にあなたの子供たちをちゃんと守ってくださる、もう何も心配せんでいい。なぜこの一言が言えなかったのかとか言ってね、昨日ね叫んでたんですよ。さすがの命の言葉師も泣いてたんですよ。ボロボロ泣いてて、こいつね牧師の息子ね、もうずっと子供の頃から悩んできたことがついに今日ね、そのはっきり牧師からそんなことないって言われたって言ってね、感動してないと。でも彼言うんですよ、書けませんから、こんな恐ろしいこと書けませんから、もしそんなことをクリスチャン新聞に書いたらね、多くのクリスチャンはつまずくだろうし、そして奥田牧師にもご迷惑がかかるかもしれないから書けないって言うんですね。君さっき俺の話聞いてた、固守すべきこととは思わずっていうのが愛なんだよ。イエス・キリストは固守しなかった、自分の在り方を固く守るということをしなかった、それが愛そのものだった。イエス・キリストの愛とは何か、それはね、愛する者のためには自分を変えるっていう勇気だった。愛する者のためには自分が変化していく、自分が新しいものと出会っていくっていうことをあえてやっていく。愛する者のためには固守しない、自分を変化させるという勇気だ。それこそがキリストの愛だったんだ。私たちはその愛にどっか従って生きていこう、その愛の後ろ生きていこうって言うんだったら自由になろうみたいな話をしたんだけどね、書けないそうですね。残念。私もうそろそろ命の言葉社から次の本が出る予定なんですけど、多分また今回も原稿3つぐらいカットされそうな感じですね。もうちょっと東八幡出版作ってもらえるかな。もう本当に言いたいこと書きたいことを本に書いて残しておかんとね、もう私もいつ何時何があるか分かりませんからね、ですから困ったなと思ってるんですね。イエス・キリストってすごいなと思う。愛する者のためならば神様辞めちゃった、人間になった。愛ってそういうこと言うんだ。なんとなくあんたのこと好きやでとか、なんとなくあんたのこと大事に思ってるでっていうレベルじゃない。その人のためならばもう神様であるということをやめる。神様が人間を助ける、ね、まあそういう話はよく聞くけども、神様がね、助けるっていうその中身は何だったのかっていうと、神が神を辞めるっていうことでさえあった。愛するためには、愛するとは愛する者のためにどれだけ自分を虚しくするか、ね、キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくしてしもべの形をとった。愛するとは愛する者のために固守しないということだ。しかし私たちは自分たちを、自分のことを固守する、固く守ることに躍起になってる、そんな時代を生きてる。なんかそうしないと生きていけないような、なんか切迫感もこの時代の中にある。なんかうかうかっとしてるとね、生き馬の目が抜かれるみたいなね、そんな恐ろしい時代でもある。でも一方でそうやって固守して固守して守ってるがゆえに、何か大事なものを失ってきたような日々だった。本当に自分のことを守ってるんだろうか、本当に自分のことを守るっていうのは一体どういうことなんだろうか。自分を大事にするっていうことは固守することではなかったのではないか。そこで固守しちゃうと結果自分を失ってしまうということにもなるんじゃないか。私たちは愛さえも利用してね、誰かを愛するっていうことは何のためにやるか、それは自分を守るために愛する。愛さえも自分の固守のためのまあ、に利用したわけですね。しかしお前らそれでええのか、そうではないんじゃないかと、イエス・キリストは私たちに今日聞くわけです。愛とは固守しないことだったんではないか。確かにね、人間自分を守らないと生きていけない、まあ相手神様ですからね、神様だったらまあ何とでもなったのかもしれないけどもね、私たちはそうそうは自分であることをやめられないわけですね。なんかものすごいいい講演聞いたからとて、その日から急に人生が変わってしまって別人になったら怖いですよね。バプテスマを受けたその瞬間はね、なんか新しい人生が始まったと思いましたね。皆さんもそうじゃなかったですか。 私もそうでしたよ。もう水から上がってきた時ね、もうなんか雲の上スキップして歩いてるような感じでしたね。1週間もしたら何も変わってない自分にこう愕然とするわけですよね。私たちは確かに固守しないと生きていけない。そもそも愛したからとてその愛した人になるということは本来人間にはできない。人間はどこまで行っても自分はどこまで行っても自分に過ぎない。僕は僕のままだ、この現実はやっぱあるわけですね。例えば肉体的にも免疫反応というのがあって、こう個体の区分というのははっきりしてるわけです。どんなにですね、私がこう愛する妻をのことを思っていてもですね、じゃあ智子の目を一つもらって二人で目を交換しましょうなんてやってもですね、こうダメなんですね。それは免疫反応というのがあって、個体は違う、自分の違う個体が体の中に入ってきたら拒絶反応というのが起こって追い出そうとするわけです。でその追い出そうとする力が免疫力であって、病気にならないっていうのはね、体の中にウイルスとかバイ菌が入ってきたらそれと戦うっていう能力を持ってるわけですね。だからどちらかというと人間は愛に疎い、本来的本質的なものからすると人間は愛から疎い存在だ。なぜか、自分を固守するっていう免疫反応を持ってるから、そういう仕組みをもともと持ってるから、なかなかね、固守すべきこととは思わず己を虚しくして愛する者のその中に入っていくっていうことはなかなかできないんですね。だからやっぱりね、1週間に1度でもイエス・キリストの話を聞いて、本来何をすべきなのかっていうことを繰り返し私たちはやっぱ問われないかん。一方で固守するしかない、固守しないと生きていけない我々の人間として生物としての本質と、一方でそれだけにとどまってたら、固守してたら愛から離れていってしまう。一緒に生きていくっていう、共に生きるっていうことからどんどん遠のいてしまう人間の本質がある。これの戦いなんですね。この戦いをどう我々は繰り広げるかっていうのが、生きるっていうことなんですね。クリスチャンになったからとて、ね、愛する者のために自分を全て虚しくできるかっていうと、それはできないわけだから、その中でなおどう私たちは生きていくか。自分を守る、ね、自分を守る、これは本能的に大事なんだけども、しかし自分を守るとか自分を固守するって世界って、ある意味自分しかいないんだから、それって多分寂しい世界でしょうね。さあ皆さんどうします？これから先も寂しい人生続けていくか、そうして自分のものを守っていくか、ある意味どっか自分は一部諦めて、いろんなものの中に身を置いて、いろんな出会いの中で自分をどんどん変化させていくか、どっちを選びますかね。どっちが豊かな人生でしょうかね。なんかね、守るっていうのは一見自分を大事にしているようだけども、今日の聖書の箇所を読むと、どうもそれって全く反対なんじゃないのとイエスは私たちに言うわけであります、ね、自分を固守することで他人を排除する、結果何が待ってたか、本当に寂しい社会が待ってた、孤立して自分しかいない、そんな社会が待っていた。ヨハネ福音書の12章、先ほど読んでいただいた箇所は、大体ですね、紀元後100年ぐらいの時代に書かれているわけですね。でどんなこれ時代だったか、ヨハネ福音書の時代ってどんな時代だったかというと、ヨハネ福音書が書かれるそのさらに前、30年ぐらい前にですね、ローマ帝国とユダヤが戦争して、ユダヤの国は滅びてしまった。そして地中海沿岸にですね、ユダヤ人たちは離散していくんですね。ディアスポラなんて言い方しますけども、離散のユダヤですね。でこのユダヤ人が今世界中に散らばってるっていう、その大元になった離散のユダヤで、これが戦後第二次世界大戦の後にイスラエル国建国っていうのが始まって、もう一回世界中からあのイスラエルにユダヤ人が結集して、パレスチナとの間で戦争がまた起こるっていう。だって聖書の時代から第二次世界大戦の後まではあそこパレスチナだったんだから、ね、パレスチナ人が住んでたところにもともと俺の土地やないかって言ってユダヤ人が戻ってきた。 まあ、その辺のお世話したのがイギリスだったりアメリカだったりしたわけですけどね、まあ、そういうことで今も国際紛争の種になっている、火種になっているのがあの地域なんですね。でその元になったのがこの紀元後100年ぐらいの話です。つまり何が言いたいかというとね、固まって住んでたユダヤ人が地中海沿岸にバーッと広がっていって異文化交流が始まった時代なんですね。ヘブライの文、ヘブル人の文化、イスラエルの文化のことをヘブライズムっていう、ね、ヘブライの文化ですね、ヘブライズムで、ギリシャの文明のことはヘレニズムっていう、このヘブライズムとヘレニズムがこう融合していくような時代にヨハネ福音書というのは書かれている。つまり異質との出会いをある意味強制的に、歴史の中で強制的にそういう出会いが起こってた時代なんですね。キリスト教といえども、もともとはユダヤ教の一派だと思われていたから、パレスチナの人だけ、ごめんなさい、パレスチナ、ユダヤ人の人だけが、まあ、キリスト教徒だったんだけども、このあとパウロの伝道もありますけども、一方でユダヤ戦争の後でユダヤ人が全国各地に広がっていくという中で、その今まで非ユダヤ人ですね、非ユダヤ人のキリスト者も現れてくるという、そういう、まあ、異文化が交流していく時代の中に、まあ、ヨハネ福音書っていうのは書かれてるわけですね。随分ギリシャ的に書いてるわけです。初めに言葉があった、ね、まあ、ギリシャ哲学っていうのはまさにロゴスですから、初めに言葉があった、でああい こう哲学的な言い回しでヨハネ福音書が始まるっていうのも、やっぱりこういう異文化交流の時代の中に書かれてるっていうことが、まあ、裏付けとしてあるからなんですね。でそんな中で12章の20節、祭りで礼拝するために登ってきた人々のうちに数人のギリシャ人がいた。でこのギリシャ人がいたっていうこの場面なんですが、ヨハネ福音書しか出てこない。マタイもマルコもルカも出てこないですね。ヨハネ福音書だけがこの祭りの場面にギリシャ人が現れたっていうことをわざわざ書いてる。まあ歴史的事実だったのかどうか分かりませんけど、ある意味意図は明確だと思うんですね。つまりイエス・キリストにすでにギリシャ人が接触しているという場面を書いてるわけで、わざわざ歴史的場面かどうか分かりませんよ、本当に事実かどうか分かんないけども、多分ヨハネ福音書はそれをわざわざ書いてる。あのイエス・キリストをギリシャに伝道したのはパウロだっていうふうに、まあ、時代的には下ってから我々考えてきたんだけど、このヨハネ福音書を見るとイエスに直接ギリシャ人が訪ねてきてるっていう話になってるわけですね。ヨハネは明確にこのキリストの教え、イスラエルの人たちに広がっていたあの教えがもうギリシャ人との接触の中でどうなるかっていうことをここで描こうとしているんではないか。でそれとですね、ここに出てくるピリポっていうのとアンデレっていうのが、まあ、対応に当たるんですね。イエスの十二弟子の中のその二人、ピリポとアンデレさんが対応する。ピリポのところに来て、君をイエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだと。でピリポはアンデレのところに行ってそのことを話し、アンデレとピリポはイエスのもとに行って伝えた。なんでこの誰が伝言したかっていうことをこんなに詳しく書いてるのかよく分かんないんだけども、まあ、私はちょっとギリシャ語もヘブラ語もよく分からないんですけども、どうも物の本ではですね、ピリポとかアンデレっていうのはイエスの12人の弟子たちの中でギリシャ系の名前だったっていう説があるそうでございまして、アンデレなんて言うとなんとなくそうですよね、アンデレ、ピリポも、そうですよね。だからこのギリシャ系の名前を名乗っていたこの2人が仲介者になってイエスと会わせるっていう、そんな場面なんですね。この辺もなんか舞台設定からするとなんとなく意図を感じる。いなかったはずのギリシャ人がイエスを訪ねてきて、その仲介役に立ったのが十二弟子の中のギリシャ系の名前を名乗っていた二人がイエスと会わせてるです。で、ピリポもアンデレも、まあ、そういうふうな描き方がされてるんではないか。そうするとやはりここで意識されてるのは、今までイスラエル、ユダヤの中にこもっていたキリスト教がギリシャの世界へと出会っていく、新しいこう世界へと異質なものと出会っていくということが、まあ、一つこの場所のテーマになってるんではないか。でそうするとイエスは彼らに何て言ったかというとですね、23節ですね、イエスは答えて言われた。人の子が栄光を受ける時が来た。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただの一粒のままである。 しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るであろう。人の子が栄光を受ける時が来た、イエス・キリストがなぜこの世に来たのか、そのことが明らかにされる時が近づいている。これは最終的には十字架ということを指しているんでしょうね。ですから十字架と絡めて読むとするならば、すなわち人の子が栄光を表すあの十字架の時が近づいている。それは何か、イエス・キリストが十字架で私たちの罪の贖いとなって死なれる、私たちの罪の贖いとなって死なれる、その贖いの死が私たちにとっては救済、人類にとっては恵みであったのだ。一粒の種が地に落ちて死ぬというのは、そのイエスの犠牲の死ですね、犠牲の死というものを指している、こう読むのが一番すんなりした読み方なんですね。でもね、先ほどが言うようにわざわざギリシャ人が来たとか、ピリポとアンデレがその仲介者として立ったとかいう、そういうなんかこう、なんていうの、ディティールっていうんですか、こういう細かなところのこう演出というか、そういうことをもう絡めて考えると、ストレートにイエス・キリストが死んだっていうことを言わないで、人々のためにイエスが十字架の贖いの死を遂げたっていう言い方はしないで、一粒の麦が地に落ちて死ぬっていう表現使ってるところに、やっぱ何か意味があるんじゃないかと。単にイエスが死んだということが言いたいんじゃなくって、あのイエスの贖いの死、十字架の死というものが持っていた、もしくはイエス・キリストという方が持っていた人類救済のイメージ、もしくは人類に対する愛のイメージは、一粒の種が地に落ちるようなものなんだっていう、その例え自体にやっぱり意味があったんじゃないか。単に死ぬ、人間のために贖いの死を遂げるということだけじゃなくって、地に落ちて、一粒の種が地に落ちて死ぬという、この表現をなぜ使ったのか、あるいはなぜギリシャ人がわざわざユダヤ人の祭りの日にイエスを訪ねてくるのか。でそうするとね、やっぱり私はもう一つのここから意味を取りたいわけです。それは何かというと、異質との出会い、異なるものが出会っていく、あるいはイエス・キリストとは何であったか、それは今日最初に言いましたね、固守しないということだ。神であることを固守しない、異質との出会いの中でどんどん変化していく、変わっていくということがイエス・キリストそのものだったんだ。ユダヤ人だけで固まっていたそのあり方から、ね、キリストがギリシャの世界へと出会っていく、それは大元神であったキリストが、イエスが、ね、神であることを固守すべきことは思わず人間になった、どんどん出会いの中で変化していくっていう、それこそがイエス・キリストの救済、愛のイメージだったんだ。しかもそれを表すために、一粒の麦が地に落ちて死ぬっていうふうな言い方をしてるんですね。でも考えてみたら、ちょっと具体的に考えてみましょうかね。麦でも種でも何でもいいんだけども、昔なんか郵便局とか銀行とか行ったら、よくなんかおまけに種もらえませんでした？こんな袋に入った種ね、よくもらいましたよね。あ、もらって、ちゃんと植える人、種まく人もいるかもしれないけど、私なんかズボラだから、何年も机の中にほたらかしてるわけですよね。そうするとなんかコスモスとかなんとかっていう、その種が机の中にほたらかされてるわけです。あれ不思議なもんでね、あの袋の中に種だけ入れといたらね、芽は吹きませんよ、あれ、ね、机の中ほったらかしといてね、久しぶりに机引き出し開けたらね、中でコスモス咲いてたとか、でもびっくりするでしょ。ないんですね。種っていうのはあれ不思議なもんで、種、あの袋の中入れて種だけで置いとくとね、何の変化もしないですね。種は種のまんまなん、ずっと種なんですね。勝手に芽が吹いて花が咲いたってことないんですね。しかしその種をね、一旦土の中に埋めてやると芽吹くわけです。そして花が咲く。本来種が果たすべき役割を果たしていく。土にまかれるっていうのはそう簡単なことではない。だからこそイエスはね、地に落ちて死ぬっていう非常に強烈な表現を使ってるんですね。種が、もしくは麦が地にまかれるってことはどういうことかっていうと、 ね、それは死ぬようなことだ。それは何か、今までの自分の在り方を一旦諦めるということだ。新しい世界に身を置くということだ。イエスはそれを死ぬという表現で表している。少々きつい表現だけども、でもちょっとなんとなく分かる気がするような気がするんですね。私たちは自分の在り方を固守してるわけだから、そのままずっと降りたいわけだから、そして自分と同じような仲間だけ集めて安心して住みたいわけですね。安心して暮らしていきたい。でしかしその仲間から一旦切り離されて、自分が住み慣れた環境から一旦切り離されて、土の中、真っ暗闇の土の中に埋められるわけですね。でそういう経験をしないと花は咲かないってイエスは言うわけです。イエス・キリストってそういうことなんだ。土の中っていうのは死をイメージしてるわけですね。そうなるともう今まで自分が出会ってきたものとは全く違うようなものがいるわけですね。ミミズくんが出てきたりね、なんかわけのわかんないなんかナメクジみたいなやつが住んでたりとかね、なんかバクテリアとかね、まあ、要するに土の中いろんなやつがおるわけ。バイキンウヨウヨなんですね。バイキンウヨウヨのその異質な世界に死ぬような思いで入っていくんだけども、でもそれって死なないんだよってイエスは言いたいわけ。その経験ってすごく辛いけども、ずっと自分は自分のままいたい、もうこのままいるのが一番僕好きなんだもんって言いたいわけ。そして自分の仲間たちとその袋の中で同じ種ばっかり集まってじーっとしときたいわけ。これこそが自分を守ることになるんだっていうふうに思い込んでる。しかしイエスはそれじゃダメなんじゃないの、一旦袋から出て土にまかれないとダメなんじゃないの、それは今までの自分の在り方からすると死ぬような体験かもしれないけども、人間ってそうしないとダメなんじゃないの。そうするとね、何倍にも実っていくよ。麦は何倍にも実りをつけていくよ。種であるということを、もしくは自分が自分であり続けるということを固守していた種にとっては、土の中に埋められるっていうのは死を意味するような、自分が自分でなくなるような、まあ、瞬間なんですね。でしかしそれを経ないと、ある意味種が本領発揮できない、麦が次の麦を生み出したり種が花を咲かしたりっていうことは、一旦その経験をしないとうまくいかない。その一旦埋められるような、自分で自分がなくなっていくような経験は、実は種を息づかせ本来の自分の姿を取り戻す、芽を吹き成長させて花を咲かせるっていう、そのプロセスの始まりだったんだ。この土に埋められる体験、いわば死の体験がなければ花は咲かない、まあ、イエスはそういうことをここでやっぱ言いたかったんじゃないか。単にイエスが十字架で贖いの死、犠牲の死を遂げるということ、死ぬということを強調してるんじゃなくって、種が種であり続けてはいけない、麦が麦であり続けてはいけない、一旦死ぬことによって豊かに実る。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただの一粒のままである。しかし、もし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。イエスの言葉通りなんですね。イエスの存在とはまさにそうだった。なぜか、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、己を虚しくしてしもべの形をとり人間の姿になられた。これがまさに麦が土に埋められるっていう、その出来事だったんだ。でもそれがゆえにイエスは復活されて、その何倍もの実りを実らした。全人類の恵み、全人類の救いとなられた。でこれがイエス・キリストの十字架の出来事だった。神様が人の世界に人として身を置いていく、それは神であることを虚しくするという出来事だった。しもべの形を取るということだった。己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで徹底して変化していった。神であることを固守しなかった。それが僕らにとってはありがたかった。そこまでして私と出会ってくれる人がいるんだっていうことを我々は知ったわけです。イエス・キリストは本来不変であるはず、絶対変わらないはずの神が神であることを固守しない、それは全て人間を愛するということの結果だった。 この異なるものとの出会い、異なるものへの変化というものが愛そのものでありました。さて、私たちはどこまで自分を固守するでしょうか。私たちは自分がやっぱり愛おしい、なかなか生物学的にも自分以外のものを引き受けるということはものすごく難しい。拒絶反応が起こって、お前なんか知らないって言った方がよっぽど楽だ、俺は俺のままでいいんだって言い続けたい。でもその結果、私たちは分断線を引いてきた。救われた私たちは良かったけども、あの人たちは哀れだと言ってきた。で、この分断線をどう乗り越えるか、私たちは今問われていると思うんですね。私たちは自分を固守したい、そうして愛から遠のいた、そのままであり続けたいと思った、そうして滅びていった。あるいは他人を自分の側に引っ張り込んで、他人を自分に同化させたいとさえ思ってる。で、しかしそれではね、芽吹かず花も咲かず実も実らない。それで本当にいいのってイエスは言い続けてるんではないか、ね、キリスト新聞書いたらいいのに、書いて死ぬような思いしたらね、新しい読者が生まれるよ絶対、ね、それやらないから、だんだんだんだん自利品になっていく読者の中で、ちょっとでも固守しながら一人でも守りたいと思って、お客さんが嫌がるようなことは書かないっていうふうにやるんでしょう。気持ちわかるけどね、だけどそれは滅びの道だ、多分滅びている。教会の牧師もそうだ、ね、ご機嫌伺い見たのとばっかりやってると、ね、人気は出るでしょうね。でも多分何の成長もなければ花も咲かない、ね、まあそれは私が実証済みですから、ね、ダメなんですよそういうの。一歩踏み出していこうとなぜしないのか。変わることは容易ではありません。それは死を象徴する、意味するようなことであるからです。でもね、イエスは言うんよ最後に。それでもイエス様はなかなか自分は捨てられません、それでもイエス様は私は私なんです、そんないくらなんもなんでもあの人にはなれません。イエスはそらそうやろな、それって死ぬような体験やから大変、もう本当に大変やで、俺十字架かかったからよくわかる、俺人間になったから本当によくわかる、自分じゃないものに出会っていくこと、自分じゃないものになっていくような出会いっていうのは本当に大変だ、でも言うぞって言って25章言うんですね、25節言うんですね。これ強烈よ。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。イエスってやっぱりあれやね、ご機嫌伺いじゃないよね。ねえ、ご機嫌伺いだったらイエスが、いやともかくあなたが一番大事だから、あなたは自分のことを大事にしときなさい ね、自分のことを大事にできないとダメよみたいなことを言ってお茶濁すところを、イエスは多分一粒の麦のようになれって言われて、こう迷ってる我々に対してそれでもダメ押しするんですね。自分の命を愛する者は逆にそれを失う、逆に自分の命を一旦土の中に、別の世界に、一旦他のものに出会っていく、そしてそれが自分とは違うものなんだけども、しかしそこで本当の自分を取り戻す、本当に自分が与えられた使命とは何か、本当に自分が与えられた命とは何か、本当に自分が生み出すべき実りとは何か、そういうものがね、土に埋まるっていうような経験の中で人は見出すんだ。単純に固守して愛し続けてもその命は失うことになる。さあ、ちょっと勇気を出して旅に出かけませんか。異なるものと出会いませんか、ね、自分が大事、それはもう本当に言わずもがなでみんなそう、ね、でもイエス様みたいになったら死んじゃうからね、とても十字架にかかるわけにはいかない。でも10回に1回でいいから、ちょっと自分は置いといて別のものを引き受けないか、ちょっと自分は置いといて100回に1回でいいから他者と共に生きないか、しかもその他者は全く自分と違うという、そういう他者と我々は出会わなければならない。固守する人生から一粒の麦のような人生に、地に落ちて死ぬけども豊かに実る、このことを信じて生きれるかどうかが私たちを固守する人生から解放してくれる。信じる方がいい、死んだら実る、ね、一粒が地に落ちたらも 何倍にも実っていく。今この世界には愛が足らない、多くの人々が、多くの国々が自分のことを固守し始めている。誰も、ね、 他者のために生きようとはしない。しかしそれは一見自分を守っているように見えているけども、しかしそれは命を失うことになるとイエスは言う。そうかもしれないと思う。なんか愛国だとかなんとかだって言ってるうちに戦争になって結局は命を失うことになるっていうのは、イエスの言ってることは本当にそうなのかもしれない。この頃の世界の情勢見てると本当にそうだ。なんかこうアメリカ一番みたいなこと言ってて自分の国守るって言ってるんだけど、結局はそれが戦争になって自分の若者、自分の国の若者を殺すことになるんじゃないか。愛する者はそれを失うっていうのはそういうことでもあるんじゃないか。私はそう思うんですね。もっと言うとね、種のまま煮た時には土の中見るとバイキン野郎がいっぱいいて、あんな汚いやつらとは一緒におれないと思うんだけども、案外住めば都でね、行ってみるとね、いいやつ多いかもしれないよ。いいバイキン君がいてね、いやー、お前と出会えてほんまに俺の人生良くなったわみたいなことが土の中で起こるかもしれない、ね、案外気のいい仲間たちが待っていてくれるかもしれない。憎悪の対象はいずれ土の中で愛する対象へと変化している。そのことを信じることができるか、私たちは今それが問われている。イエスはそのことを私たちに問うている。そうして一粒の麦が地に落ちて死ぬことによって、実はその土自体が耕され、新しい花が咲き乱れる。イエス・キリストが示してくださった愛というものはそういうものだったんだ。私たちはその愛にどう応えるか、そのことが今日のこの世界において問われていると思います。お祈りをいたします。神様、この時をあなたの前にお下げいたします。私たちは自分が愛おしく、自分が大事です。それがゆえに自分のことが許せなくなったりもします。愛しておろうが憎んでおろうが自分しかない人生、それは本当に寂しい人生です。芽吹かず花も咲かず実も実らない。どうぞあなたの愛をもって私が私から解放されますように。私たちが一歩踏み出して地に落ちて新たな出会いの中で生きていくことができますように。それは死ぬような体験かもしれません。しかしその死が新たな命を生み出します。そうして本来の自分を取り戻します。自分は本来何をしなければならなかったのか、本来自分は誰と生きなければならなかったのか、神様は何のために私たちを作ったのか、そのことを私たちは土の中で考えます。どうぞイエス・キリストが固守しなかったように、私たちも極力固守しないで、なるべく固守しないで、10回に1回でも100回に1回でも固守しないで生きることができますように、残りはどうぞ許してください。神様、どうぞこの世界が自分にこだわり自分を固守する時代となっています。戦争の足音が聞こえてきております。どうか自分から解放される世界の為政者たちがそのような自由を手にすることができますように、どうぞあなたが導いてください。東畑キリスト教会も常に旅を続ける教会でありたいと思います。軒の教会、出会いの教会でありたいと思います。自分たちとは違うものを持った人たち、自分たちとは違う歴史を持った人たち、そういうさまざまな人たちと共に出会い生きていく教会でありたいと思います。どうぞ東畑キリスト教会をあなたがお守りください。今日礼拝に来られた方々をどうぞあなたがお守りください。来ることのできなかった方々もどうぞそのところであなたが祝してください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。